黙祷をもって礼拝をお捧げいたします。誠にあなたは喜びを持って出て行き、安らかに導かれて行く。山と丘はあなた方の前で喜びの歌声を上げ、野の木々も皆手を打ち鳴らす。茨の代わりにもみの木が生え、おどろの代わりにミルトスが生える。これは主の記念となり、絶えることのない永遠の印となる。アーメン。ご起立ください。賛美305番を賛美します。305番を賛美いたします。
Thank you.
使徒信条35番です。あ、すみません。購読文35番です。購読文の35番。購読文35番。イザヤ35章を購読いたします。荒れの世、荒れ地よ、喜び踊れ。
砂漠よ、喜び、花を咲かせよ。ドバラの花を一面に咲かせよ。
花を咲かせ、大いに喜んで声を上げよ。
人々は主の栄光と我らの神の輝きを見る。
その時見えない人の目が開き、
聞こえない人の耳が開く。
その時歩けなかった人が鹿のように踊り上がる。口の聞けなかった人が喜び歌う。
荒れ野に水が湧き入れ、荒れ地に川が流れる。
そこに王子が敷かれる。その道は聖なる道と呼ばれ、
汚れた者がその道を通ることはない。主ご自身がその民に逆らって歩まれ、愚か者がそこに迷い入ることはない。
主にあがなわれた人々は帰ってくる。とこしえの喜びを先導に立てて、喜び歌いつつシオンに帰りつく。
喜びと楽しみが彼らを迎え、嘆きと悲しみは逃げ去る。アーメン。
それでは使徒信条を告白いたします。使徒信条。
我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によって宿り、乙女マリアより生まれ、ポンデオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢いより来たりで、生ける者と死にたる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。
正英179番です。179番を賛美いたします。
Thank you.
着席ください。礼拝のために代表して小林美幸伝道師にお祈りをお願いいたします。
私は言います、御霊によって歩みなさい。そうすれば決して肉の欲望を満足させるようなことはありません。
アメン、
アメン。ハレルヤ。愛する天のお父様、大いなる皆をあがめ賛美いたします。
アメン。
イエス様、あなたは生ける神の御子キリストです。今日も私たちの主であり王であり買い戻しの権利であられるお方であられることを心から感謝いたします。アメン。イエス様、キリストであるあなたから私たちは見出されました。私たちはそれゆえあなたの皆を褒めたたえ栄光をお捧げいたします。今日も私たちに御国を与えてください。御心が天になるように私たち一人一人にあなたの御国を与えてください。そして宣言された御言葉を通してこの御国を相続させてください。私たち今罪の誘惑において犯した罪々を全て告白しました。どうかイエス様の血潮で洗い清めてくださり、清い神を見ることができますように助け導いてください。今週1週間御言葉を守り行うことができるように聖なる神様が私たちを豊かに助けてくださることを感謝いたします。そしてキリストが運んでくださる栄光から栄光へと私たちを導いてくださることを感謝いたします。主よ、私たちを洗い清め、この主の栄光、神の御国の栄光を謳歌していく1週間となることができますように助け導いてください。今私たちの耳をお捧げします。今あなたの御言葉をよく聞くことができるように、今この霊の耳を開いてください。霊の目を開いてください。主よ、あなたの通り行き門として私たちの心の王座をあなたをお迎えするために開きました。どうぞイエス様、御言葉となって私たちに入ってきてください。御言葉を語られる働き人の上に大いなる大いなる油注ぎをよろしくお願いいたします。御霊に満たされて大胆に神の国の奥義イエスキリスト、このお方を語ることができますように助け導いてください。語られた御言葉が私たちの心の土壌に落ちていきます。どうか御言葉の種となって落ちたその種がやがて芽を出し花を咲かせ実を実らせていく時にかなった神の恵みに私たちが出会うことができますように助け導いてください。最初から最後まで聖霊様の働きを心から期待し感謝いたします。弁護者として私たちを助けてください。真理なる御言葉として私たちを、真理なるお方として真理を私たちに悟らせてください。最初から最後まで忍び響きに心から期待し感謝して私たちの愛する主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン。
曲したいと思います。178番です。
あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。礼と誠をもって主に礼拝を捧げるこの時間でありますように、主よ、あなたが私たちを整えてください。あなたが私たちの隅々まで送られた聖霊によって満たしてくださり、この時間聖霊によって語り、聖霊によって聞いて、聖霊によって心得て、聖霊によって行う信仰の力が増し加えられますように、主よ、あなたが祝福してください。主のなさる技を期待して、イエス・キリストの御名によって祈りました。
アーメン。
それでは本日の御言葉です。今日恵みをいただく御言葉はイザヤ書61章1節から10節です。イザヤ61章1節から10節。イザヤ書61章1節から10節、はじめに4節までを宣言いたします。神である主の霊が私の上にある。主は私に油を注ぎ、貧しい者に良い知らせを伝え、心の傷ついた者を癒すために私を使わされた。囚われ人には解放を、囚人には釈放を告げ、主の恵みの年と我々の神の復讐の日を告げ、すべての悲しむ者を慰め、シオンの悲しむ者たちに灰の代わりに頭の飾りを、悲しみの代わりに喜びの油を、憂いの心の代わりに賛美の街灯をつけさせるためである。
アーメン。
彼らは義の樫の木、栄光を表す主の植木と呼ばれよう。彼らは昔の廃墟を建て直し、先の荒れ跡を復興し、廃墟の町々、世々の荒れ跡を一新する。アーメン。
アーメン。
では一言お祈りします。ハレルヤ。私たちの愛するイエス様、あなたが確かにここにおられ、私たちのことを見ておられ、そして私たちに今御言葉を通して語られようとしておられます。今私たち自身が整えられますように、あなたの御言葉から豊かな命を得ようと主をしている一人一人に、あなたが豊かに応えてくださすように、どうか取り継ぐションベラをあなたが支配し、十字架の血潮で清め性別してくださすように、聞く一人と耳を支配し性別し、あなたの命そのものである御言葉を豊かに主を思いに心に主を種としてまかれて、100倍以上実を結ばせるこの時とならせてください。これからすべてをただあなたのその支配の御手にお委ねし、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。
アーメン。
ハレルヤ。素晴らしい私たちの主イエス様を皆を褒めたたえ賛美いたします。
アーメン。
アーメン。今日の 箇所なんですけども、今年初めに与えた箇所なんですね。今年初めに私たちは、ルカの福音書の4章と、また、このイザヤ書61章、そこから、主の恵みの年、主の復讐の日、というビジョンが与えられて、そして、今年、それに沿って歩んでいるわけですけども、早速、もう半年になろうとしているこの頃、早速、このことがいろいろな方面によって実体化、してきているんですね。事業において、また生活環境において、また本当に今まで全く、してこなかったことをするようになったり、そのような、変化が現れてきました。主の恵みの年、主の復讐の日、今回ですね、これを今一度、そのビジョンを、確認して、いきたいと思います。でまず、この一節のところにおいて、神である主の霊が私の上にある、主は私に油を注ぎ、というところから始まります。聖霊です。先ほど聖霊の賛美をしました。聖霊の油がまず注がれなくては、このビジョンに預かることはできません。このビジョン、主の恵みの年、主の復讐の日、これの開始において、本当に私たちに必要なことは、これ人間技ではありえないんですね。主の聖霊抜きは主の働きはできません。特に今、ローマの8章を皆さんで手切りにしていますけれども、もう肉に従うものはもう本当に絶望しかないということは分かったと思います。ただ、御霊に従って歩む以外には神を喜ばせることもできないし、また、この神様の要求を満足させることもできません。肉に従って歩むものは、もっぱら肉のことしか考えません。もっぱら神様を怒らせる方面しかできません。けれども、御霊に従うならば、もっぱら、この神様を喜ばせる方面、肉の要求を満足させない方面に進んでいくことができる。本当に御霊が必要です。聖霊の油注ぎが必要なんです。
仕入れ先が悪かったっていうことは言いましたよね。でも嫌おもなく、私たちが信仰の先祖が私たちの家に行って、そして私たちが生まれる前からその土台が作られた家に私たちが生まれたとするならば、お腹の中にいる時からその親、先祖由来のそのもろもろの信仰、その土台が作られた言葉や行い、それによって作られるこの雰囲気、そのもろもろを通して私たちは養われるわけなんですね、ということなんだけど、もうエデン以来私たちというのは信仰の過程が増し加えられていったかって言ったら、いいえ、信仰の過程が減り続けていったというのが私たちの実態なんですね。今私たちは本当に自分自身がそうだということを主の前で告白しなきゃいけないんですよ。私が私由来の、私の父や母由来の、私の周りにいる人々の由来のいろんなことを見聞きして、それによって自分の見解が育ち、その育った見解で良かれと思って子育てをした、良かれと思って夫にやった、良かれと思って妻にやった、良かれと思って親子関係を築いた、でもね、うまくいかなかったんです。よく親がこういうこと、小さい時よーいうこと聞いたのに、あいつがあんなことしてると夢にも思わなかったよ、錯覚してるんです、錯覚。なんで子供というのは長いものに巻かれる、その性質を持っていまして、親に養われていて、特に親の方が本当に気も強い、力も強い、ね、あらゆる面において強いものであると、この子供自身もうまくやっていかなければならないから、はいはいはいはい、それは子供の見解なんです。長いものなんだもん、不当だと思ったことに対して、ね、不当ですよって言ったところで千倍返し。夫婦喧嘩もそうだよ。笑ってる。見覚えがある。聞き覚えがある。誰でもそうだ。
なぜか分かりますか。親も子も夫も妻も仕入れ先悪いんです。仕入れ先のいい悪いというのがなぜ悪いかって言ったらね、物事のいい悪いで仕入れ先が良かったって思わないんですね。私たちは結果のいい悪いによって仕入れ先決めちゃうんですよ。夫婦喧嘩をするでしょ、お父さんとお母さん喧嘩するでしょ、ね、そんで見てお母さん悪いんだけどいつも勝つ。そしたらお父さんとお母さんをこうやって見てね、どちらのことを仕入れると思う、悪いんだけどいつもお父さんに勝つお母さんから仕入れをする。なぜいい悪いより光と闇より勝ち負けの方を選ぶからなんですよ。こういった私たちに主がね、本当に憐れんで憐れんでくださって、仕入れ先変えなさいと、仕入れ先を歴として、あ、この方ならいいという、ただ一人のお方イエス様を仕入れ先の見本、人の中には一人もいない、この地上にどこを見ても正しい仕入れ先であられる、人の子であられるイエス様を父なる神様は送ってくださいました。イエス様はこの地上に来て、ただ一人ね、仕入れ先を間違えなかった人の子、人の子、どういう意味、私たちと全く同じ条件で仕入れ先を間違えなかったただ一人の方としてイエス様は来てくださったんです。イエス様が私たちのところに来てくださって、そして私たちの様をこうやって見たんですね。様を見たら、こりゃ頭から足の先まで全部直さなきゃあかんということで、直すために必要なね、もろもろを今日の聖書に書いてくださったんです。囚われたものだよあんた。仕入れ先悪いから、その悪いね、仕入れ先から仕入れたものを持って商売しようとしたから、夫婦関係、親子関係、兄弟姉妹、あらゆる面においてね、失敗ばっかりをしていて、あんた囚われ人になってるんだよ、ね、捕虜になってるよ、あなたは虐げられてるよ、あなたはあなたはあなたはと今日の聖書で教えてくださいました。この仕入れ先が悪く、この仕入れ先、これを変えて自分のね、新しい仕入れ先からとっても儲かる、この儲け口、これを私たちがね、自分の中に入れないことには、私たちはね、新しいものが入って、新しいものが自分の見解となって、新しいものが自分から出ていかないことには、ずっと嫌をもなく、嫌でも嫌でも嫌でも、私たちは何をするかって言ったらね、変わらない仕入れ先、良くないところから仕入れたものをしたくないのにいつの間にかやって、そしていつも失敗して囚われ人、虐げられたもの、失敗したものとしてその場所にいなければならないということなんですね。イエス様はこういった私たち一人一人がこの仕入れ先を変えるために、あんたの自前の力じゃダメだって、自前の力じゃダメだってね、今まで自前の力でたくさんやってきたでしょ、ね、これこれやめよう、これこれしよう、これこれこれこれ自前の力でたくさん私たちは決心してやってきたよね。でも三日坊主、ね、三日坊主で止まればいいんだけど、三日間我慢したのが爆発して五日分になってしまう時もある。これが仕入れ先が変わらない私たちがね、 たわらない仕入れ先の仕入れたものを持っていて、なんとか自分を立て直そうとしていた時にやってしまってきたことが今までのことなんですよ。結果が変わらない、それで残ったのは何ですか。やってみようと思ったんだけど、結局残ったのは失望。そして残ったのは何が残る。私はダメだ、まだやってしまった、どうせダメさ。これが今まで私たちがやってきたことなんですね。でそこについて主が言っているんです。油注ぎが必要だ。油が注がれないことにはね、仕入れ先変えることはできないよ。幸いその油、その油をね、私たちがどっか行ってその油を見つけるということではなくて、主ご自身がこの私たちのために油を用意してくださって、しかもイエス様がね、その油を私たちに紹介する前からイザヤ書に書いてあるさ、油注ぎがということなんだけど、私たちは分からなかったんです。油注がれたものだけがね、この仕入れ先悪いところから、今までむちゃくちゃやってきたこと、そこから解放されて、そしてさらに解放されただけではなく、まだ解放しなければならない人々への解放の導きで、そして力になるということが今日の聖書です。皆さんいいですか。皆さんの仕入れ先を変えないことには、皆さんのね、変わってほしいと思っていることは一切変わりません。いい？マッチ一本で何だっけ、マッチ一本、火事の元。最近聞いてないね。火の用心、私聞いたよ昔、最近ない、でも最近あんまり聞いてないな。今もやってるんだってね。あのね、私たちというのは何かって言ったらね、マッチ一本で人間関係全部壊す。マッチ一本分のね、言葉で、マッチ一本分のね、行いでね、親子関係、夫婦関係ね、人間関係、仕事、もろもろを全部私たちはね、燃やしてしまう、そのようなものなんですよ。だから自分の自力で、自分のね、このね、ない頭で今まで失敗してきたその見解そのものをもってして状況を変えようとしていたら、皆さんね、自分の人生にまだね、新たな火事を起こすようになってしまう。だから皆さんと私が今しなければならないことは何かって言ったらね、仕入れ先変えるということなんですよ。仕入れ先を変えて、その新しい仕入れ先から得たものを持って商売する。新しい仕入れ先から得たもので夫婦関係を営む。新しい仕入れ先から得たもので親子関係を築く。新しい仕入れ先から得たもので兄弟姉妹を立て上げる。新しい仕入れ先、そこから得たもので自分の仕事場を豊かにする。新しい仕入れ先から得たもので自分の仕事をね、見事に立て上げる。これが必要なんですね。私先ほど皆さんに申し上げました、ただ一人の岡田、人の子という言葉をわざわざ主がね、称号をつけているんですよ。父なる神様、人の子って、あんたたちと同じだよね、条件同じだよということなんだけど、イエス様の仕入れ先と私たちの仕入れ先が違ったということによって、イエス様は救い主になることができた、癒し主になることができた、慰め主ね、憐れんでくださる方になることができたんですよ。なぜ？イエス様の仕入れ先が愛、憐れみ、許したもう父なる神様、 この岡田からの仕入れ先だったので、それを実践していた時ね、父なる神様がイエス様が仕入れて実践したことに対してことごとくそれを実体化してくださったんですね。それでイエス様はご自分のミッションを一度もね、しくじったことがないんです。私たちもミッションがたくさんあります。人とのミッションもあるでしょう、仕事のねミッションもあるでしょう、あらゆる面において私たちにもミッションがあるんだけど、その仕入れ先が悪い、そのね見解を持ってして、そのねミッションを成し遂げようとしていたらどうなるかって言ったらね、失敗が口を大きく開いて私たちを待っているということなんですね。今日本当に皆さん仕入れ先変えましょう。変えずに、仕入れ先を変えずに、皆さんと私がね何かを取り込もうとしていったところで、変えてないこの仕入れ先がまだね新たな失敗をもたらしてしまうということになってしまいます。まず自分がね仕入れ先がどれだけ悪かったか、今日の御言葉が私たちに、あんたの仕入れ先が悪いからあなたの姿形がこうであるということを言ってくださったんですね。それについてちょっと見ていきたいと思います。どうぞ。
で、仕入れ先が肝心なんですけども、その仕入れ先、どこに変えるべきか、今までの人生の仕入れ先は自分でした。で、自分の経験、自分の思考、それが自分の仕入れ先だったのが、それをやめて、皆さんイエス様にするんです。イエス様というお方です。でイエス様はお方です。人格あるお方です。で、皆さん友達いますね。友達とは話します。また一緒に、ふざけたり一緒に食べたり、一緒に交わったり、しますね。イエス様は皆さんの友であり、皆さんのいつもそばにいるお方です。このお方にいつも聞く、いつも、委ねる、いつも、このお方に会って行動する、するならば物事において失敗することがなくなっていきます。イエス様は見えないじゃないか、イエス様は話し相手として、見えないじゃないか、わからないじゃないか、いや、このお方に心を傾けてください。このお方に尋ねてください。イエス様、今、例えば目の前に、ある問題を抱えている人がいる、ならばイエス様、今この目の前にいる人どういう状況なんですか、どんな問題を抱えているんですか、今までの皆さんだと自分の経験、自分の、目で見たこと、耳で聞いたこと、それに従って、判断しジャッジしておりました、目で見たこと、耳で聞いたことによってジャッジせずというのが聖霊様の、そのやり方です。
仕入れ先が悪くて私たちの身についてしまったものについてちょっと見ていきたいと思います。一節から、はい、どうぞ。
はい、では61章の一節から、見ていきます。3、はい、神である主の霊が私の上にある、主は私に油を注ぎ、貧しい者に良い知らせを伝え。
第一、貧しい者がここに出てきました。貧しい者、仕入れ先が悪くて霊においても貧しい、肉においても貧しい、夫婦生活においても貧しい、親子の関係においても貧しい、仕事も貧しい、あらゆる貧しさ、貧しいもの、仕入れ先が悪くて貧しいものになったということがここに書いてあります。はい、
はい、貧しいものに良い知らせを伝え。次、3、はい、心の傷ついたものを癒すために私を使わされた。
はい、仕入れ先が悪くて心が傷つくって書いてあるんですよ。仕入れ先が良かったら心が傷つくどころか心が慰められるんですね。だから仕入れ先が悪いから、なんで私いつも心が傷つくの、仕入れ先が悪いからなんですよ。はい、
ではその次、囚われ人から3、はい、囚われ人には解放を、囚人には釈放を告げ。
囚われ人、囚人になっている人がいるんですね。囚われてね、引きずり生かされて、 そして囚人になる、ね、まず仕入れ先が悪いからあなたの人生虜になった。仕入れ先が悪いから虜になっただけじゃなく捕虜にまでなっているよということを言っています。
では続いて2節3、はい、主の恵みの年と我々の神の復讐の日を告げ、すべての悲しむ者を慰め、シオンの悲しむ者たちに灰の代わりに頭の飾りを、悲しみの代わりに喜びの油を、憂いの心の代わりに賛美の街灯をつけさせるためである。彼らは義の樫の木、栄光を表す主の植木と呼ばれよう。
アメン。仕入れ先が悪い私たちに、ね、イエス様が送られてきて、そのイエス様が私たちのこの仕入れ先になってくださったことによって、私たちのカラッと変わるこの様がここに書いてあるわけなんですね。信じるか信じないか、これは皆さんの信仰による決断なんです。自分の人生が仕入れ先が悪いから私こうだったんだと思わない方がいるんだったら、どうぞそのまま続けてください。でも自分の人生仕入れ先悪かったので、言葉もしくじる、行動もしくじる、親子関係もあらゆることをしくじってしまう、これ仕入れ先が悪いからなんだということを気づいた方は、この私があなたの仕入れ先だよと語っておられるイエス様から仕入れることを、今度からイエス様に仕入れよ、イエス様から仕入れよという決心をしてください。イエス様は皆さんに今まで仕入れ先の悪い、そのことによってマイナスだらけだった皆さんの人生をプラスにいくらでもできるお方です。
私たちはこれからね、本当に人生改めて、そして本当にイエス様中心の、また御言葉中心の、ね、生活をしていくとするならば、この働きが起きてくるんです。私たちの中の、ね、あらゆる、壊れてしまったところが修復されて、また失敗しなくなっていくのみならず、自分自身のみならず、周りの人、家族、皆さんが、ね、本当に養っている相手をもそのようにして修復していくことができるようになる。それは聖霊、御霊の油が注がれるならば、ね、この一節に、ね、主は私に油を注ぎ、ね、主の霊が私の上にある、ね、ありますね。本当に主の霊、主の御霊が上にあるならば、その働きができるようになっていくんです。私たちは、ね、本当にこの御言葉教育によって、また本当にテフィリによって、自分の人生を、またこの日本を、時代を作り変えようというビジョンが、ね、あって動いているんですけども、本当に主が油注がれた、クロスって言いますね。主が油注がれたもの、クロス、クロスを何度か学んできましたけども、クロスはどうして、ね、王たちやまた国々の上に立つことができたんでしょうか。またクロスを、ね、どうして何の妨げもなしに国々の宝を彼が、ね、独り占めするかのように獲得することができたんでしょうね。それは彼が、ね、神様から特別に聖霊の油が注がれて、彼に役割を与えたからなんです。聖霊の油注ぎ、これ別にですね、ある人をなんかスーパーマンにヒーローに仕立て上げたいから、ね、ということではないんです。神様の役割があるんです。神様の役割を与えるために油注ぐんです、ね、王としての油注ぎもそうです。祭司としての油注ぎもそうです、ね、預言者としての油注ぎも、本当にこれら神様の御用のために特別な任職の油を注ぐために油が注がれるんですけども、このクロスオーは、ね、どういう任職があったか、どういう任務があったか、それは彼には神殿を再建させるという、ね、任務があり、また本当にこの神の民の壊れてしまった礼拝を回復させるというその、ね、任務がありました。エズラに対しては、本当にこの御言葉教育が伝えてしまった、それを回復させるために、彼は、ね、 ジャベリン教育をするというその油が、ね、注がれて、そして、そのような、ね、働きをしました。またね、ネヘミヤから城壁再建という、ね、その任務があるゆえに油が、ね、注がれたんですけども、今この時代、新約の時代です。新約時代、聖霊はですね、イエス・キリストを信じる者、そして本当にこのイエス・キリストにあって求める人に聖霊の油が注がれていくんです。
2節を見ると、悲しむ者を慰める、3節に悲しむ者に、ね、この花の冠を授けるということがこう書いてあるんですね。そしてこの3節の終わりのところを見ていると、その花の冠を与えて、その薬茎の花のような廃化していたその人の人生が、ね、もう本当に冠を受けるような、そのような人生に変えられる。で、喜びと油によって、ね、その悲しみに、ね、変えてあげ、賛美の回答、賛美の回答、それを、ね、与えて、その憂い、それに変わるものとする。だからこうなんですよ。ああ、ついてないな。なんでこんなついてないんだろう。ね。ということ。恵み、深き、三上は。って、こういうことになるって言ってるんです。いつも嘆いていて、人間の言葉でね。はあ、はあ、って言っていたのが、ね。この、賛美する、ね。ことへと、回答、賛美する回答へと、ああが賛美する回答へとね、変わるということがここに書いてありますね。そして主は仕入れ先を主に変えてくれたら、古く長い間荒廃していたものね、その人の人生を、その人のもろもろを再び立て上げる。そして崩れたところを補修する、ね、荒廃したその人の町、代々に崩れていった、ね、もろもろを主は全部立て直すということを書いてあるんですね。だから、ですね、人の中には、自分の代、例えばの お父さんの代でものすごく苦労したということなんだけど、そのお父さんの代で苦労したんだけど、その時にお父さんが何とか立て上げて、そしてその息子の代になった時には楽になる人がいるんだけど、ついてない人はどういう人かって言ったらね、ずっと代々ついてないことが続く。代々ついてないことが続いてね、いつだったら私の人生にちょっとほっと一息つけるのよ。ついてない人はそうなんです。韓国で今すごく話題の方がいるんですけれど、その人は今ね、もう若い子たち、今若い子言うこと聞かないよね、若い子たちを今もう起こす世界的な名人になっているということなんだけど、彼の人生を見てるとね、本当についてない人生なんです。でもこのイエス様に出会ったので、今どうなってるかって言ったらね、ついてないね、青少年の子を彼が集めて、それで彼らを立て上げるということなんだけど、ただ単に主よ主よ聞きたまえ、これだけで立て上げるんじゃない。このイエス様への信仰を持って仕入れ先を変えるということで立て上げるんです。立て上げてから、立て上げられた彼らの証拠が現れるのね。全く勉強しないでゲームばっかりして、登校拒否、親の言うこと聞かないね、オートバイ盗んで、ダッタッタッタッタッタッタッタッタッタッ、なんであれ、あの曲なんだろうねなんだか知らないけど、あの曲だよね
あのワルを演じたマロン・ブランドに憧れたのかしらということなんだけど、彼らをね、イエス様という子の仕入れ先に変えてあげたんですね。そしたらどうなったかって言ったらね、みんなアメリカの大学に行くんですよ。彼のあのところで3年とか4年とか勉強したうち、しかも奨学金もらってる。信じられないでしょ。人にできないことを主はできる。なんでできたかって言ったらね、仕入れ先変わったからなんですよ。仕入れ先を変えたら彼らがカラリと変わったんですよ。カラリと変わって今どうなってるかって言ったらね、コロナによって大人の礼拝というのはもう廃れていってる。全世界そうなんですよ。彼が収容会をするっていうことになると、その収容会にはこう費用を立たなきゃいけないんですけれど、お金を足してまでもその収容会に行きたい、変わりたいという子供たちがものすごく来るんですね。私がね、あのマヨ先生に、言葉わからなくていいから見なさい、そんで若い子ばっかりだよね。福音のね、幸いをそこから見ました。大人である私たちがね、仕入れ先変えると、子供である彼らもね、仕入れ先が変わって変えられている私たちを見てね、自分たちも仕入れ先を変えるね、決心がつく。なぜ？証拠があるからなんですね。仕入れ先が悪くて本当に踏んだり蹴ったりの人たちがこの聖書に出てきますということなんですけれど、イエス様という方に仕入れ先を変えたことによって、彼らの人生はまるっきり変わるわけなんですね。仕入れ先を変えてくれたら、私はこういうにするよっていうのが3節からこうどんどん出てくるわけなんですね。代わりにこれこれをする、代わりにこれこれをする、代わりにこれこれをする。教会に来ていてもね、メッセージを聞くだけで、聞いた言葉を自分の仕入れとして受け入れない、そして仕入れ先を変えないということであるんだったら、皆さんはね、ちょうど中途半端ものだ。どういうことかって言ったらね、私から見たその中途半端な人、教会に来ていてまだも苦労する人のね、その姿形はどういう形かって言ったら、滑り台ってあるよね。一回落ちたら落ちるしかないね、人生の滑り台って、一回落ちてそれでね、滑り台じゃなく今度はね、滑り台じゃなく登っていかなければならない。なんか目標について登っていかなければならないのに、仕入れ先が悪い私たちは何をしてるかって言ったらね、滑り台を下からこうやって行くで、いつも皆さんが見ているその滑り台は小さい子供をね、当てにして作ったものだから、その滑り台だと思ったら、もう自分でなんとか上がれる？上がれるよ、私だって。そうじゃない。皆さんがね、滑り台、皆さんの目の前に待ち伏せている滑り台というのはね、何かって言ったらね、高いところにね、高いところに目星をつけて、下から階段から上がっていくんじゃなくて、下からこんな急なところをね、こうやって上がっていくんですよ。行けても行けても上が、上に行けない。そのうち自分の地力というね、手足の力がなくなっちゃうでしょ。手足の力がなくなっちゃって上にもう行けなくなっちゃっていても、最後の最後までしがみついてこれ離さない。今度はその場所で耐えるということをして、 もう耐える力もなくなった時に急落していくんですよ。で滑り台こうやって上がるじゃん、ね、落ちる時に後ろ向きで落ちるでしょ。怪我するに決まってる。人生怪我はそれでするんだ。滑り台に自分が今乗っかっているなと思った時に、私は誰にも言いますよ。イエス様っつってね、手を離せ。イエス様助けてくださいっつって手を離す。それが一番だよって。イエス様助けてくださいっつって手を離して下にドンと落ちて、落ちてみたらある人はお尻がちょっと痛かったとか。でもね、イエス様っつって手を離して下に降りていくというのは、イエス様にも死も生きも全部預けますよという覚悟で、それをね手放したということだから、その時からイエス様はね、天使に命じて私たちがね、石にね、ぶつからないように、こうやってイエス様っつって私が手を離した時に、天使が来てその手を出して私が石にぶつからないようにしてくださるんですよ。これがイエス様が私たちに言っていることなんですね。仕入れ先を書いていない皆さんは一人も残らず、どういう形で、こんな急倍なね、滑り台をね、上から降りるんじゃなくて、下からそれが成功だと思って一生懸命上がっていて、手足の力が尽きて真ん中に引っかかってずっと耐えて、それでもずっと耐えて、もうこれ以上はダメだっていうね、指10本分の力が1本分ずつこう離れていくわけなんですね。そんで最後小指になった時に、ストーンとイエス様の名前を呼ばずに落ちた人は人生大怪我をすると。だけどその指一本分でもいいから、そのね、引っかかっている時にイエス様つって自分の意思でこれを離す。最後の指一本分を離す。イエス様助けてつって。そしたら天使が来て手を伸ばして、私たちの人生が石に引っかからないように、怪我しないように私たちを保証してくださる。だから今日のこの御言葉を通して、自分がね、仕入れ先が悪くて苦労している自分の様を知ってください。仕入れ先が悪くて苦労している自分の様を知ってください。今も苦労が足りてなくてとんとごい苦労っていう人は、自分の仕入れ先が悪くて今ね、苦労している癖して苦労してると思ってない。これがね、仕入れ先が悪くてイエス様を信じない人たちがね、持っている感情なんですよ。イエス様が今私たちに言っているのは、あなたの苦労している様を知りなさいね、あなたは今滑り台の10倍の滑り台のね、この辺に今引っかかって今一生懸命耐えてるよ。手を離しなさい。私があなたの保護者になるということを主は私たちに言っております。3節からこう2節の後半とか3節からこう続くところを見ると、私がこうする、私がこうする、私がこうするという言葉がずっと続いているんですけど、そこを一緒に宣言してください。
じゃあ2節の、ところから、3節まで、また宣言したいと思います。では3、はい、主の恵みの年と我々の神の復讐の日を告げ、すべての悲しむ者を慰め、シオンの悲しむ者たちに灰の代わりに頭の飾りを、悲しむの代わりに喜びの油を、憂いの心の代わりに賛美の街灯をつけさせるためである。彼らは義の樫の木、栄光を表す主の植木と呼ばれよう。アーメン。 ね、2節のところに主の恵みの年と我々の神の復讐の日を告げ、ね、ありますね。恵みの年は、わかります。復讐って一体何でしょうね。復讐、これは、本当にここにある通りいろいろな、ね、今まで本当に縛られて貧しくさせられていて囚われ状態だったこと、ね、心に傷を負わされてきたことに対しての復讐です。例えば貧しさに対する復讐、ね、それは皆さんがリッチになること、これによって貧しさに対して復讐が完璧になりますね。また、ね、囚われ状態だった、ね、人に対する復讐、それは解放ですね。自由になること、今までの人生本当に貧しかった、また囚われ状態だった、また傷を負わされて盲目にさせられてきていたとするならば、そこから解放されて貧しくなく本当に、ね、お金の面で一切苦労しないようになり、また、ね、自由になって、また傷を負わされてきたものがいなくなって、そしてむしろ本当に心に安息と喜びが湧き起こってくる、また今まで目が見えないように、ね、本当に状況が見えないように多くの、ね、本当に、空気は読めない行動をして、そして傷を受けてきた、その状態が盲目状態から解放されて見えるようになって、そして本当に人生によってつまずきがなくなること、これが復讐の日々の始まりです。ね、皆さんの人生本当にこの主の恵みの年と復讐の日々、ね、始まり、ね、したいですか。
アーメン、
アーメン。皆さんが始まるのみならず、これ、ね、人々を、ね、主の油が注がれるなら、そういう働きをするようになるというふうにここに、書いてあるんです。私たちも、本当にこの解放の働き、ね、モーセまさしくその解放の働きしましたね。クロス王もそうでした。皆さんも本当にこのモーセやクロス王のように、この神の民を、ね、長らく奴隷状態に縛ってきた、縛り続けていた物事から解放させて、そして本当に自由に主の恵みの年へと塗り替えて、ね、上書き保存していく、その働きをしていくようになるんです。この主の御霊が皆さんに注がれるならば、そして主の御霊、この御霊をくださいと求める人のところに、新約においては、求めるならばどうして聖霊をくださらないことがありましょうか、イエス様おっしゃいました。皆さん求めるべきなんです。今本当にこの時代、この日本、この、ね、あるいは目の前の状況、目の前の家族が本当にその状態から解放される働きをしよう、その働き人として私を用いてください、整えてください。常日頃イエス様に、ね、聞いてイエス様に尋ねているならば、皆さんがその霊が与えられるようになっていくんです。で、この、ね、どうすればじゃあこの解放の働き人に、ね、なることができるか、これ、ね、どうすれば皆さんがそのような栄光の働き人、エリオになることができるか、もうこれは、ね、皆さんに何度も、ね、その方法論もまたその原理も言っております。その方法はテフィリンです、ね、御言葉を暗唱すること、御言葉はご自身であるイエス様を皆さんのうちに蓄えていくこと、するならばその皆さんのうちにいます御言葉なるキリストが皆さんを作り変えていくんです、ね、皆さん、ね、テフィリンによって人生変わりましたね。水野さん、テフィリン以降本当に人格素晴らしくなりました ね。岩崎さんも、ね、そうでしたね。本当に御言葉によって、ね、テフィリンによって人生がガラッと変わったという人がもうここに商人たちが、ね、何人もいるわけです。
友井さん、3×3 って何？3×3 教えてください。
はい、
あのね、テフィリンって何って言ったら、簡単に言うとこれなんです。 3×3 を覚えているから、私がね何を言ってもこの人の口からはね9しか出てこない。テフィリンとは何かって言ったら、テフィリンした言葉によって神様のこの全ての神様を持っているね、そのもろもろの素晴らしさ、それが私たちにこう溶け込んでいくんです。自分も知らないうちにテッピリンしたことによって、天地は誰が作りましたか？主が作ったでしょ。人は誰が作りましたか？主が作ったよね。主が作ったものを主の見解で見れば 100% 正解があるわけなんですね。 ということなんだけど、主が作ったものを自分の見解で見るから、そこにちぐはぐが生まれるんです。それで私たちはいつもうまくいかないということなんだけど、このね、九九を覚えているとね、九九を覚えた以上、絶対に私がどんなに言ってもこの人はね、九っていう、だって九しか知らないんだもん。テビリンって何かって言ったらね、神様が非道者のことについてね、達しているその結論、答え、それを私たちに教えてくれるんですよ。皆さん、こう思ったことありませんか？テペリン今していることは、それと私の人生どこが変わるの、これで。いいですか？御言葉は神様の人格なんですよ。神様の人格がこの御言葉に全部現れているんですね。神様の人格をずっと自分の中に入れ込むとどうなるかって言ったらね、その人格、そして作り主、創造主であられる方のね、その正解というものを私たちに教えるんですよ。このようにサダンがって言ったら、キューって、あのね、成田でも巴でも全く同じ反応をするんだ。巴もね、え、突然なんで？サザンがこれキュって言っていいのかしら。あの成田の子は今中学生なので、私が突然ね、サザンがっつったら、一瞬ですごくこう複雑な顔して、その後にね、キュ言いたいことこれなんですよ。気持ちが複雑になっても、先生なんであんなこと言うんだろうって思惑がねあっても、自分が覚えているのは九なんですよ。だからね、先生の質問がちょっと変だから十なのかなって絶対ならない。だって九だもんね。サザンが九でちゃんと覚えてるんだもん。だから私が笑って質問してもね、サザンがって言っても、サザンがって言っても九です。テピリンは私たちが答えなければならないことに対して、神様だけが持っておられるその正解を私たちに蓄えること、その正解がテピリンしたゆえに私たちから出る、九出る、これがテピリンのご褒美なんですね。だからテピリンをするときに皆さんこう言えばいいんですよ。主よ、私はあなたを信頼してテピリンします。私があらゆる答えを出さなければならないときに、あなたの答えが私から溢れてますように、あなたの答えが私から溢れてますように、そうやってご褒美を期待して、ご褒美、これをやったら主はご褒美を与えてくださる。聖書に書いてあるよね、神に進む者は主が生きておられることとご自分を探し求める者にね、必ず報いてくださる方であることを信じるべきだね。だから報いを信じるこの信仰、それを私たちは持たなければならないんですね。ということなんだけど、一番正しく報いを信じる信仰、ね、は何かって言ったら、この御言葉を、ね、テピリンしたことによって、あなたの正解を私の中で増やしてください。 このテピリンを知ったことによって、あなたのね正解を人に対して、私が出会う人に対して、物に対して、ことに対して、これからの将来に対しての正解をあなたが増やしてくださいということを私たちはね、テピリンしながら、このテピリンによって主が報いてくださることを信じてテピリンをするということがすっごく必要なんですね。テピリンを正しくしている人がね、そのテピリンしたことによってさまざまな切り盛りをこの地上においてやってきました。今回コエンの方で学ばれたのが多人書でしたよね。その多人書に現れた一人一人が全部テピリン済みの人なんです、ね、その人たちが全部この歴史上の、ね、大帝国と言われていたその国々の要になって、ね、歴史を全部切り盛りしておりましたよね。テピリンが 100% できていたからなんですよ。私たちは本当に彼らに比べたら、私たちの知っているこのテピリンというのは点の点に過ぎないような少ないものなんですけれど、でもね、からし種ほどのものをね、その信仰を持って、あの山を海に移れと言った時に、山が海に移るよと主が言ってくださったので、私たちのやっているこのテピリンがほんの少しでからし種のほどのものだとしても、でも主を信じて、このテピリンしたことによって主が報いてくださるということを信じてテピリンをするのであるならば、主は必ずその信仰に報いてくださる方です。イエス様に会って、本当に自分の仕入れ先を本当に変えようということを本気で皆さん今日考えてください。もう仕入れ先変えないことには私の人生変わらないということをね、しっかり覚えてください。じゃないことには仕入れ先を変えるというこのイエス様にあってのこの聖なる勝負、この聖なる勝負どころに出ることができないからなんですね。仕入れ先をイエスの御名によって変えますように、イエスの御名によって祝福します。アメン。
この仕入れ先を、ね、イエス様に御言葉に、ね、変える、え、皆さんのうちに御言葉を蓄えて変えていくならば、ね、さらにこの4節以降、ね、その働きが起きてくるんです、ね、4節見ますと、昔の廃墟を建て直し、先の荒れ跡を復興し、廃墟の町々、いよいよの荒れ跡を一新する、ね、アメン。もうすでに壊れてしまった、本当にもう自分の、ね、それまで自力で、ね、滑り台を逆走して、ね、もう登っていくような、ね、そういう人生、ね、それで壊れてしまった人生、それが復興される働きが起きていくんです。で、さらに続く節において見ますと、5節から見ますと、他国人はあなた方の羊の群れを飼うようになり、外国人があなた方の農夫となり、ぶどう作りとなる。しかしあなた方は主の祭司と唱えられ、我々の神に仕えるものと呼ばれる。あなた方は国々の力を食い尽くし、その富を誇る。アーメン。もう今この時代で、ね、国々の力を食い尽くし、その富を誇ってる、ね、ユダヤ人が大体そうなんですね。テフィリンしてるからなんです。で、彼らテフィリンしている御言葉が入ってるから、成功法則がもうそのまま、ね、自動的に、また失敗法則を自動的に回避、ね、それが備わってるんです。皆さんもテフィリンをするようになると、ね、このように他国人が皆さんの羊の群れを飼うようになり、ね、また外国人が皆さんの農夫となって、ブドウ作りとなる。そして皆さんは主の祭司と唱えられと、ね、書いてありますね。主の祭司、この主の祭司、ヘブライ語では公園です。公園。ね、公園ユニバーシティの公園、ゲリー公園博士、公園。公園の意味は、祭司長という意味です。ね、あるいは、民の長、ね、トップ、そういう意味があります。祭司長であり、人々の上に立つ者、そういうふうに唱えられるんです。この公園。ね、 主に油注がれて主の御心にかなった働きをしていくならば、そして皆さんが本当にこう適宜にしていくならば、あのダニエルのように、またヨセフのように、王たちのさらに、ね、上に立つものに、ね、なっていくんですね。私たちは公園、ね、すなわち主に人々に対しては祭司、ね、神と人との間をつなげる、ね、祭司、そして神様の言葉、神様の法則を教えるものになって、そして国々の力を食い尽くし、またその富を誇るようになっていくんです。で続いて7節に書いてあります。あなた方は恥に変えて2倍のものを受ける、人々は侮辱に変えてその分け前に喜び歌う。成田でですね、もうこれ一語一語読むたびに雨雨が来たんですけど、ね、もう一度何節見ますと、ね、あなた方は恥に変えて2倍のものを受ける、
アメン、
アーメン、人々は侮辱に変えてその分け前に喜び歌う、
アーメ ン、アーメン、
それゆえその国で2倍のものを所有し、
ア
ーメン、とこしえの喜びが彼らのものとなる、
アーメン、
アーメン。これ皆さんのものに、なりたいですね。アーメンしてください。そして本当にこの御言葉に従って歩んでください。するならばこれ受けるんです。なんとなくぼんやりと他人事、アーメン、これじゃあですね受けられないんです。皆さん他人事じゃなく自分事として、ね、自分が2倍のものを受ける、アーメン。じゃあ私テフリン早速するね、まあもうすでに皆さん知ってるんですけども、ね、本当にそのぐらいになる人、そういう人が天国をね奪い取る人です。
あのね、アーメンする人、私ここにいるじゃないですか。ここにいてメッセージを知ってて、そしてメッセージがこう行くのが見えるんですよね。メッセージが行くのが見えるの、あれメッセージがあっち行く見えるんです。そうすると本当にあっち行くんですよ。メッセージを知った時に成田ではこの、ね、一つ一つにみんなアーメンアーメンしてた、ね、幸せの宣言文でもあるお母さんは私は健康で、ね、幸せですっていうところで、それ言った途端にアーメン、自分で言って自分でアーメンって言ってる。そうなりたいから。アーメンとは何かって言ったらね、そうなりますように、ぜひそうさせてください、私は今の言葉を信じます、私になりますように、そういう意味なんですよ。だから今宣言されたそのことが、ことがこの辺に宣言した時にそのことがあるわけなんですね。その時このことはどこに行くかって言ったらね、宣言するじゃないですか。宣言したらことはこうやってる。それでさっさ言ってください、はい、さっきの、
はい、あなた方は恥に変えて2倍のものを受ける、
アメン。
そうするとことがねこうやっていて、一番アメンって言ったもののところにあんたのーって行くんだよそうなんだよ、そうなんだよ。信仰はバプテスマのヨハネ以来、攻めるものが取る。私私私あのね、成田で夢の話をちょっと聞きました。まあ夢の話がちょっとこうあるんですけれど、で外に出なさいという声を聞いて外にいた。そしたら上を見なさいって言ったので上を見たらね、もう軍勢がいる、天の軍勢がいる、馬に乗って。そしたら天から火がね来て、このぐらいの火が来て、それが自分にドーンと来た。はあ、霊的なこと、霊的なことに関心を持って、そしてそうなりたいと思っている人が見たり聞いたりするのが夢幻なんですよ。時々 夢の意味も分かんないのに、神様がご自分の大いなる計画をね、するために夢の意味が分かる人と夢の意味が分からない人をセットにする時がある。ダニエルとネブカデネザル王だよ。夢を見たんだけど意味が分からない、見た夢もさっぱり忘れた。でもダニエルがいて、その夢の内容を言う、それで意味が分かった。夢を見た人と内容が分かる人は別々なんですよ。そういうこともありますけれど、じゃなくてその夢を見た、幻を見た人にその夢の意味と幻そのものも教えて、その時代その時代をこの賄えるようにしてくださるということもあるわけなんですね。アーメンというのは何かと言ったら聖なる願いなんですよ。でアーメンは誰がするかと言ったら、今言っている言葉が神様の言葉だということを歴史として信じる人がアーメンの力が強い。そんで信じた信仰によってアーメンしているので、その信じた信仰によって現れなければならないこの現実は、こうやっていてね、アーメンした人の中で一番心の底から願って願っている人のところに飛んでいくんです。よく聞いて、そして主の語る言葉の真意を知り、そして心の底からこれよし、や私の私になってほしいという願いを持ってアーメンしてね、主が語られた言葉ことごとくが皆さん一人一人のものになりますように。私だったらね、力がないから一人しか見えないかもしれない。神様は全知全能でね、あのね、天と地が足りない神様の全知全能に。神様の全知全能なる力、それはどれだけ大きいものかって言ったらね、天と地が足りないだ。私はね、一人しか目に入らないかもしれない。だけど主はね、皆さんを余すとこなく見てるんですよね。アーメン、その方も見てるんですね。アーメンしてる方も見てるんですね。アーメンしてる人も見てるんですね。これ私のものと思ってね、しかって受け止める。人を余すとこなく主はね、その御言葉の恩恵にね、預からせてくださる方なんですよ。聞いて心が動いた言葉、それはね、本当にアーメンして、しかっとアーメンして、主を主として崇め、主に栄光を捧げる皆さんでありますように。主イエスキリストの皆によって祝福します。アーメン。
で、外してならないのが9節なんですけども、この9節の内容、まさにこれからチェフリンインターナショナルアカデミーが、ね、これから実体化させていくべき内容が、記されているんですね。9節をじゃあちょっと皆さんで宣言したいと思います。では、9節3、はい。彼らの子孫は国々のうちで、彼らの末は国々の民のうちで知れ渡る。彼らを見る者は皆、彼らが主に祝福された子孫であることを認める。アーメン。子供が出てきました、ね、彼らの子供、ね、子供は、ね、国々のうちで、ね、また彼の末は国々の民のうちで知れ渡るようになる、ね、皆さんの子供が、ね、人々に知れ渡るようになる、ね、なぜ、ね、それは本当に抜きんでたものになるからなんです。でジェフリン教育を受けた子供たち、もう今、ね、本当に世界ユダヤ人が、 支配しているところが多いですけども、それはチェフニンをしているからなんですね。でそれで本当に彼らを見る者は皆彼らが主に祝福された子孫であることを認めるって、書いてあります。そうです、この御言葉暗唱、これが入っている人によって、若者たちは、本当にこのダニエルやヨセフのように、なって、いくんですね。このどんなことであったとしても神様から決して離れないという性質が、このテビリンした子供に与えた性質です。ダニエル、本当に、イスラエルから引き離されてバビロンに、連れて行かれても決してこの神様の基準から離れず、そして神様が、意味嫌うことをしない、神様に喜ばれることをする、だから特別に神様はダニエルたちに愛を見てを、10倍注いで、そして本当にもう王たちを支配するものになったんです、ダニエルたち。
じゃあ9節もう一度宣言してください。
はい、では9節をもう一度3、はい、彼らの子孫は国々のうちで、彼らの末は国々の民のうちで知れ渡る。彼らを見る者は皆彼らが主に祝福された子孫であることを認める。
アーメン。第二次世界大戦が終わって、そして1948年5月14日イスラエルが何千年ぶりに、バビロンから数えたら2500年、ね、ローマから数えたら2200、300年くらいだと思いますということなんですけれど、この何千年ぶりに、ね、あのイスラエルに戻ったんですね、わずかばかりの人たちが。1948年、今2022年、算数が得意な方、早く何年経った？70年？ちょっとミスター天卓とかミセス天卓いないのか2022年引く1948、74ね、たった74だよ。世界のね、世界のノーベル賞のね、25% から 30% 彼らのものだ。世界の富はもうすでに彼らのもの。代を増したということ、祝福されたことがね、お父さんの時、おじいちゃんの時このぐらいだった、お父さんの時にこのぐらいになった、自分の時になったらこのぐらいになった、孫の時になったらこのぐらいになった。それを言ってるんですよ、この9節。74年で木の実木のまんまイスラエルに行った人、74年でやっと収容所から出てきてなんとかへっこへっこ生きてた人なのに、その74年で今の彼らどうなってるの？今の彼らを見ているとね、もうすごいものなんです。今全世界のね、あの大きい企業、グローバル企業っていうの全部彼らだ。なんでどう見てもテッペリンしかないんです。彼らが私たちと違うのは、ずっと親からテピリンが聞かされて、テピリンをね、口移されて、テピリンをした、ということしかないんです。しかも、ね、ユダヤ人の中にテピリンをするユダヤ人としないユダヤ人がいる。するユダヤ人の方に主が注がれた、権威から威力、尊厳、勢い、富、祝福なんです。74年だよ。これからね、120年の時代、もう 科学は それを、保証するっていうことを言っている。120年までは科学の力も主が進歩してもほっといてくださるでしょう。なぜ主ご自身が私たちの弱いを、ね、長くて120年って決まっているから。だったら、ね、今の年から120年後、ね、したら自分のヤシャゴとか見るかもしれない。体を増して彼らが大きくして大きくなっていく、大きくなっていく。それがね、自分が見えるだけじゃなくて、私たち一人おばわりってあるじゃない。自分だけが私はいいんだみたいなね、そういうことじゃなくて、誰が見てもいいんだ、すげえなって、誰が見てもすごいな。これがテピリンによってただまれた人々の、ね、その姿だということを言っているんですね。聖書の中に出てくる有名どころの方々、全部テピリンしている人たちなんです。そして今全世界の有名どころの人々、ね、テピリンしたユダヤ人から生まれたものなんです。自分の年から、ね、120歳、ね、あと何年残ってるか数えてみてください。そしたら今からでも遅くないという思いに立ちませんか、ね、自分の弱いを120年と考えたら、ね、70年で終わりかなと思ったら、それはもうやることをもう焦るばっかりだよね。そういうことではなく、自分の弱いをこの120年として私たちが考えた時というのはね、今もう時間がなくて足りない、だからできないっていうことはないでしょ。今日から自分の弱いをね、120年として考えてください。この120年として考えて、今日から120年までの間残ってる、ね、これを客算して、この年に私はこれをする、この年にはこうなる、この年にはこうするということをイエス様にあって聖なる段取りをつけてください。その段取りが虚しいものにならないように、テピリンと共に、ね、1日1節、ね、1週間に3節ぐらい、それを120歳までやってみなさい。どれだけ蓄えられるか、ね、あのね、孫が生まれて、孫をここに置いてね、ね、はじめに主は天と地を創造した、アーメン。それをね、教える、ね、そんでそれがね、口火が切れた時に、もうあちこちに電話を回して、うちの子がはじめに主は神は天と地を創造したって言ってるよって、この聖なる自慢、ね、この聖なる自慢をね、本当にこの話は絶対する、そういうね、ビジョンを持って、ね、このよりすぐれた世代、それをテピリによって編んでいく皆さんでありますように、主イエスキリストの御名によって祝福します。アメン。これからね、祈っていきたいと思います。テピリン、本当にこれが私たちに正解を教えるということを信じて、テピリンに望みをかけてテピリンする私たちでありますように、この時間主にあって祈っていきましょう。では主の御名を呼びます。せーの、主よ、主よ、主よ、
様、あなたによって私たちの将来の希望があることを感謝します。希望であふれていることを感謝します。イエス様がしてくださるからです。私たちの本当に今までの死を、いや、イエス様抜きの人生は本当になんと虚しいことだったでしょうか。しかしイエス様、あなたと共なる歩み、その喜びと楽しみに満ちており、また健やかさと、また富に満ちており、そして本当にあなたと共なる歩みは永遠の命が伴う歩みであることを思います。どうかあなたの歩みにしっかりとつながって歩んでいくことができますように、御言葉であられるあなたをしっかりと手にして、そして本当に私たちの重い心がどんどん作り変えられ、塗り替えられていきますように、御言葉が再建していきますように。私たち自身の力では再建は無理です。しかし御言葉がしてくださるから私たちは希望があります。どうか一人一人本当に御言葉を中心の歩み方をし、また御言葉の教育をし、そして本当に御言葉を主を立て上げていく、そのテフィリンの学校を主を私たちが立てていくことができますように、必要な人物ことを備えてください。あなたがビジョンを一人一人に備えてくださり、そして本当に一人一人にあなたが与えてくださった賜物に豊かに導かれて、主よ、それを豊かに生かして歩んでいくことができますように、イエス様導いてください。あなたが今日本当にこのイザヤ書の61章を通していらっしゃってくださったことを感謝して、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。それでは賛美271番を賛美して、その後に、幸せと成功の宣言も宣言します。271番です。幸せと成功の宣言を宣言いたします。では宣言いたします。3、はい。
悪を行う者に対して腹を立てるな。不正を行う者に対して妬みを起こすな。彼らは草のようにたちまちしおれ、青草のように枯れるのだ。アーメン。私は私に不正や悪を行う者に腹を立てず、主を信じ、日々誠実さを養ったヨセフの模範に習います。なぜなら、悪や不正を行う者を主がたちまち枯らしてくださるからです。私の愛するイエス様、私はイエス様にあって計画されている将来を信じます。イエス様、今日も素晴らしい一日が始まりました。イエス様にあって私はこの素晴らしい一日を期待します。
私はイエス様にある私の可能性を信じます。私はイエス様にあって健康で幸せです。私はイエス様にあって全ての素晴らしいことを学ぶことが大好きです。私はイエス様にあって十分なほどスマートでシャープなものです。私はイエス様にあって素晴らしいアイデアを実践する力で満ちています。私はイエス様にあって素晴らしい思考力で溢れています。私はイエス様にあって取り組んだものを完成する力で満ち満ちています。私はイエス様にあって愉快で驚異的な力でいっぱいです。私はイエス様にあって独創的で特別な存在です。私はイエス様にあってこれから開く私の未来がすごく楽しみで誇らしいです。私の人生はイエス様にあって楽しみと喜びで満ち満ちています。私はイエス様にあって作られた自分が誇らしいです。私はイエス様にあっていつも安全に保護されており、また特別に愛されています。私はイエス様にあって素晴らしい友との出会いが約束されていることが喜びです。私はイエス様が日々素晴らしいチャンスに巡り合わせてくださることを喜びます。私の夢はイエス様にあって計画された自分が完成することです。私はイエス様にあって栄光の子育てができます。私の子供はこの時代のダビデやヨセフ、アビガエルやエステルのように成長することを信じます。私と出会う人はみんな私のことを喜びます。この時代の政治、経済、文化、教育において私が担うべき責任を全うする力をイエス様がくださるから感謝します。私はこれらのことが実体化されることを信じイエス様に宣言しました。イエス様が保証して実体化してくださるからです。私のこの信仰が神様を喜ばせていることを信じます。イエス様には天と地のすべての権威があり、私の祈りに必要なすべてのものがイエス様の御手の内にあるからです。この祈りをイエス様の天と地で満たしてくださることを私は信じます。私の名によって祈れ、天の道が報いてくださる、私が実行すると約束してくださった、天と地において誰も逆らうことのできない主イエス様のお名前によって祈りました。アーメン。
ハレルヤ。愛する様、あなたが本当に私たちの将来にこのように希望を持っておられ、持たせてくださることを感謝します。ただし私たちがあなたに期待を寄せればです。私たちがイエス様の名前によって祈ればの話です。イエス様にあって、イエス様にあってと書かれてありました。そうです、イエス様にあって私たちは希望が持てます。イエス様にいなければ希望はありません。その通りです。イエス様、ただ私たちはあなたに期待を寄せます。主よ、どうかあなたに望みをかけて、この主立、この宮に集い、またインターネットの回線を開いた一人一人です。またあなたに捧げた一人一人です。どうぞイエス様、あなたご自身がこの一人一人に豊かに施してくださますように、恵んでくださますように、また祝福で実体で満たしてくださますように、どうかあなたが御言葉の約束の通り天の窓を開き、あふれるばかりの祝福を注いでください。また一人一人を蝕むあらゆるイナゴの類をしっかり飛ばし、そして一人一人の作物が不作とならないようにあなたがお守りください。新しく始まった一週間です。主よ、本当にこの一週間、新しく御言葉を主を覚え、また宣言し、また新しい仕事へと入っていきます。新しい学びをします。どうか一人一人が本当にあなたによって祝福された一週間でありますように、守られますように、豊かに栄えていくこれからでありますように、人生120歳まで、主を本当にそれを視野に入れつつ、本当に御言葉を蓄えて、そして本当にこの地上における人生の主を灯火が最後まで燃え尽きるまで、あなたに満たされつつ歩んでいく一人一人でありますように、主イエスキリストのお名前によって祝福してお祈りをいたします。アーメン。 では報告があります。じゃあ海先生お願いいたします。
報告2つありまして、 来週の木曜日に、ある土地を見に行きます。で、まあ、それが私たちに必要なあのものかどうかを確認するということですので、皆さん、お祈りを覚えてください。なぜかと言いますと、向こうにあの万民の祈る家である教会を建てるということと、そして教育の、あのその幼稚園からの教育機関を作るということと、センターを作る、この3つを作る計画がありまして、実行委員会が立ちました。だからこれにはもうたくさん あのもうそれぞれ仕事しなければならないことがたくさんあるんですね。まず私たちの中で切り盛りができるポジションを全部決めて、そして切り盛りをして、じゃないのを、まだ外部からの、まあ、人を入れたりしなければならないと思いますので、これからもまだ様々なあの面において力がすごく必要なんですね。だから皆さん必要な人物ことが、主から整えられて与えられますように、で自分がその中においてどういうことができるかなということをイエス様にやって祈り、そしてそれをイエス様から、ね、教えていただきたい。やることたくさんあるんです、でそれを祈ってくださいということとですね、礼拝の時間なんですが、成田からの帰りがどうしてもちょっと遅れてしまうので、これちょっとあのイエス様に申し上げない、でそれがずっとあの心にあるので、礼拝の時間をちょっと変えたいですね。だから、11時半にしたいです、礼拝を。いいですか。じゃあ来週からあの11時半礼拝なんですけれど、皆さんあの礼拝というのは捧げ物が先なんですね。どういうことかといったら、賛美の捧げ物、祈りの捧げ物、そして整えられているその途上に主から与えられる御言葉、それによって与えられている祝福、まだ力、それによって一週間が担われていく、このパターンがずっとこう綺麗な形で整えられていかなければならないので、まず皆さんがしなきゃいけないことというのは、礼拝に出席するということではなくて、礼拝の時にまず来て自分自身のその整えを捧げ物として捧げてください、イエス様に。で、あのお家で礼拝を捧げる方はもう携帯電話をしっかり切って、もう一切外部とのこのなんていうんですか、例えばお家でもうあの礼拝をしたりすると、どうしてもお母さんとかお父さんとか言われて市場が入ってしまって、それでまだ礼拝みたいな形になるけど、いや、あのね、礼拝はそういうことではなくて、本当に自分が主に向き合う時というのは、市場を挟んだ感情は全部断ち切って、そしてその礼拝をあのね、どこにでもおられる主だから、その時に自分が整えるべき霊と誠を整えて主に捧げ尽くすということを心得て、あの捧げてほしいと思います。来週から11時半にあの礼拝開始の時間になります。少なくても30分ぐらい前には来て、ね、賛美して祈って、それを捧げてから、その後礼拝に預かって、恵みと祝福とに預かる皆さんでありますように。なぜかと言いますとね、この旧約時代の礼拝というのは捧げ物が先なんですね。規定に沿っての捧げ物をした後に罪の許し、和解の完成とか、そういうのがあったんですね。だから旧約も新約も変わらないんです。だから本当に捧げ物が先なんですよ。罪を許してくださいというね、自分を裂くということの捧げ物ですよね、イエス様って、そういう捧げ物なんですね。で、感謝して賛美を捧げることも捧げ物なんです。
そして主に願って祈りを捧げることも捧げ物なんですね。なぜかというと祈りを捧げるということは主に対して期待してそして欲しいという願いがあるということだから、主が知ってくださる方であることのこの信仰の印、これが祈りなんですよ。だからもう少なくても30分ぐらい前には来て、そしてまず、ね、1週間の悔い改めること、そして賛美を、ね、捧げ物として捧げること、主を認めて、ね、あの祈りを持って自分の願いを捧げること、これをした後にあと礼拝を通してこの答えが来るんです。答え、礼拝を通して答えが来るので、その礼拝の時間は答えをいただく時間として、恵みをいただく時間として、そしてしっかり心得てあの礼拝を捧げてほしいと思います。で、私たちもなるだけあの早く来てここでね賛美してから礼拝に捧げたいんです。もうそれがもう本当にもう、心が痛いということだから、もうあの来週からはあの賛美をして礼拝に入りたいので、私たちもなるだけあのもう急ぎ足で来るようにしますので、11時半です。よろしくお願いします。ネットで礼拝を捧げている方々もあの本当に11時半ということ、時々あの賛美をしながら皆さんあのアナウンスしてください。礼拝が11時半だということ、あの、賛美を導きながら、11時半から礼拝が始まりますって、30分はあの賛美をして祈ったり賛美したりして、そしてあの主に捧げますということを、アナウンスしながらあの礼拝を始めてほしいと思います。ではよろしくお願いします。
それではご聞きください。主の祈り557番を賛美してそのうちに祝祷いたします。あなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。主イエスキリストのお名前によって祝福いたします。
アーメン。
引き続きこれでしばし祈る時を待ちましょう。